ここからは FP 達田のサンサントークお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。そして今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月ですよ。
そうですね。
なんかひな祭りとか
そうですね、
全く関係なかったですか。
まあそうですね、おじさん世帯なんでおじさんなのであまりひな祭りは確かに
桜餅とかそういうの食べます。
いや、もう何年食べてないかな。
本当、
あんこは好きなんですけどね。
あ、そうですか、はい、ちなみにじゃあ達田さん、和菓子派洋菓子派どちらですか。
あ、僕はどちらでもいけます。
あ、甘と
うん、そうですね。
だけど、はい、桜餅は何年間か食べてない。
そうですね、まあ、たまたまですけどね。
ほんと、はい、うぐいす餅も。
そうですね、うぐいす餅も確かに食べてないな。
あ、そうで、うん、そうですね。ちなみにじゃあ普段食べる甘いものベスト3なんですか。
ベスト3ですか、うん、そうですね、大福。
あ、大福は食べるんだ、
うん、
はい、
ケーキ、
ケーキ、
まんじゅう。
あ、そうですか、うん、じゃあもう本当オーソドックスなものを食べて、あまり季節的なものはそこまで興味がない。
そうですね、特にあのかりんとうまんじゅうは大好きですね。
美味、
は
い、しいよね、かりんとうまんじゅう、外カリの。
そうです ね、
はい、お腹が本当にさっきから減りまくっております私っていう感じですけれども、さあ今日のテーマが、はい、自動車保険の仕組みと保証内容ということで、
はい、
これ意外に知らない人がいるってことですよね。
そうですね、
はい、わかりました。これね、後ほどゆっくりと、こっち分かりやすくお話ししていただきたいと思います。
はい、
さあまずは今月も、テーマじゃないや、注目ニュースですね、はい、はい、2月の注目ニュース3つ取り上げていこうと思っております。では1つ目から早速いいですか。は
い、お願いします。
はい、2月の注目ニュース1つ目、物価の上昇がさらに加速、ところでリボベジってご存知ですか。
はい、ということで、はい、先月の21日に1月の消費者物価指数が発表されまして、
はい、
北海道の生鮮食品を除く消費者物価は前年比 3.7% 増となって、前月の 3.4% 増から上昇幅が拡大したんですね。
はい、
でそしてですね、あの最近ニュースではよくですね、うん、あのこちらの方が体感物価に近いということで、生鮮食品を含む、うん、あの消費者物価指数っていうのを結構ニュースで言われたりするんですが、
はい、
こちらは 4.3% 増ということで 4% を超えたんですね。
恐ろしいですね。
あの、そうですね。そしてですね、あのとりわけですね、あの食料ですとか、はい、光熱水道費、うん、この2つがですね、ともに約 8% 上がってるんですね。
恐ろしい。
なのでやはりあのこういったものってやっぱりあの日常で必要なものじゃないですか。
はい、
なのでやはりあの家計をですね、あの圧迫しているという部分がやはり大きいということですね。
は
い、そしてですね、はい、米ですね、うん、これあの全国の数字ですけれども、約 70% 増となって、こちらも4ヶ月連続で過去最大を更新したと。
そうですか。
で、まあ、先週でしたかね、あのニュースであの小売価格がなんか90何パーセント増になったと、昨年の
90何パーセント増って、
5キロで3900いくらとかになったと、うんうんうん、なんかそういうニュースもやってましたが、
はい、
なかなかやっぱり下がらないですよね。
本当です。備蓄米どうなるんですか。
そうですよね、うん、であの一応今月の下旬頃から、はい、あの市場ですね、私たちに放出されるようなんですけれども、うん、まあ、これで米の価格がどうなるのか、これ結構専門家の中でもですね、意見分かれてたりしますが、はい、結構これは注目されるところですよね。
そうですね、まあ、主食ですし、はい、もうお米ないと始まらないという方もたくさんいらっしゃいますからね。
そうですね、はい、
それにしても食費 8.1% 増、
はい、
そうなんですね、光熱水道費 8.2% 増、
はい、
これ生活に欠かせないものですからね。
いや、本当におっしゃる通りで、そうですよね。
ちょっと節約はするけれども、
はい、
とはいえってところですね。
そうですね、
わかりました、
はい
はい、
ということでですね、うん、まあ、先月あの物価高に打ち勝つということで特集しましたが、うんうんうん、まあ、先月ですね、私省エネ術と保存術をお話ししました、はい、
うん、
で今ですね、私はですね、さらにですね、この最初に出てきたリボベジに注目してるんですね。
リボベジって言葉初めて聞きました。
でこれですね、あのリボーンベジタブルの略なんですね。
リボーンベジタブル、
要するに野菜再生ということなんですね、
はいはいはい、
野菜を再生する、
はい、
つまりこれよくですね、豆苗が例に出されやすいんですけど、
うん、はい、
なんかですね、パッケージのですね、そこから7センチ程度をですね、うん、パッケージごと残してですね、
はい、
横に切って、 そしてですね、残った芽に水をやって育てると、うんうんうん、なんか1週間後に再収穫できると。
できます。
これやったことあります？
豆苗はまさに今もやっております。
あ、素晴らしい。
1回目食べた後今もうね15センチぐらいまで伸びてきました。
あ、すごいですね。いや僕も注目してるって言ったんですけど、はい、まだやったことないんですよね。
豆苗はこれ簡単にできます。
あ、そうなんですね、
はい、
これリスナーの皆さんにもですね、うん、ぜひちょっと今日聞いてみたいなと思ったんですけれども。
あ、そうですね、リボベジ、
はい、まあ、これですね、うまくやればなんか2回ぐらい収穫できるらしいということで、まあ、ちょっとそういったものちょっと今注目してます。
そうですか。
でなんかこのほかですね、うん、例えば大根の葉ですとか、うん、ネギ、小松菜、ほうれん草なんかもなんか剥くようなんですね、
う
ん、
そうなの？
はい、ちょっとホームページとかでもいろいろ載ってるんで、うん、まあ、試してみたらいかがかななんてちょっと思ったりしました。
わかりました、はい、これ嬉しいですね。
まあ、そうですよね、野菜高いですからね今ね。
本当ですね、
はい、うん、ちょっとそういったところもあり、はい、
はい、豆苗以外にももしね、うちはこんなリボベジやってるよなんていう方いらっしゃいましたらメッセージ、
そうですね、
送ってほしいですね、うん、
ぜひ情報をいただきたいななんて思ったりしますね。
はい、わ、はい、かりました。では2月の注目ニュース2つ目、
はい、
特殊詐欺や SNS 型詐欺の被害額が急増、皆さん気をつけましょう。
はい、ということで、はい、これ先月の7日の話になりますが、うん、警察庁が昨年の特殊詐欺、これですね、オレオレ詐欺ですとか、はい、還付金詐欺、あるいは架空料金請求詐欺、うん、まあ、そういったものを合わせたものなんですけど、それとあと SNS 型投資詐欺、うん、まあ、これはいわゆる投資詐欺ですとか、あとロマンス詐欺っていうのも最近ありますが、
ありますね、
まあ、この被害状況を発表したんですね、
はい、
でこれによりますと、まず特殊詐欺の方は、うん、一昨年と比べて1割増の約2万件、
はあ、
そして被害額が 1.6 倍の約700億円になったんですね。
恐ろしいですね。
いや本当にそうですよね、
はい、
で特徴として昨年はオレオレ詐欺が大きく増えて、うん、特にですね、警察官などをたか語ってですね、うん、いわゆる捜査名目で現金等を騙し取る手口が増えたというのが大きな特徴らしいですね、う
ん、まだまだオレオレ詐欺ってあるんですね、
うん、そうですね、むしろ増えているということですね。
はい、
そしてSNS 型の投資詐欺やロマンス詐欺、これは今言った特殊詐欺とは別で、うん、カウントされてるんですけど、
はい、
これ認知件数は一昨年と比べて 2.6 倍の約1万件、
うん、
そして被害額は 2.8 倍の約1300億円になったんですね。
いや
そう考えるとですね、
はい、
あと昨年の前半はですね、うん、有名人などの成り済まし広告、まあ、これ多かったですよ ね、
そうですね、
ニュースとかでもよくやってましたが、
やってましたね、
最近はこれはめっきり減りまして、
うん、
今はですね SNS に直接ダイレクトメッセージが届いて、うん、直接接触してくる、まあ、そういった詐欺が大半とのことです。
こういうのは結構若い方も引っかかったりするんですもんね。
そうなんですよね。なので、うん、老若男女問わず幅広い年代に及んでいると、まあ、それが特徴なんですね、
うん、一昔前はねちょっとこうご高齢の方が狙われる、うん、というようなイメージありましたけど、
はい、最近は違うということですね。
若い男性、はい、女性もねこういうの被害に遭っているということですけれども、
はい、ということですね、
はい、
はい、で最近もですね、うん、毎日のようにこのような被害が報道されてますが、
はい、
皆さんも引き続きですね、うん、例えば国民生活センターですとか、はい、あと警察庁の特殊詐欺対策のホームページ、まあ、こういったものをですね眺めるだけでもいいと思うんで、
はい、
まあ、ぜひ対策してほしいなと思いますね。
そうですね。
そして昨年7月の放送でもですねこれ特集しましたので、うん、ぜひポッドキャストでお聞きいただけるといいかなと思います。
はい、せめてやっぱりその先方というかその相手もいろいろ勉強してきてるじゃないですか。
そうですね、
手を変え品を変えね、うん、だから今の流行りの型を知るだけでも、
はい、
ああ来た来たっていうふうに分かるので、やっぱり今の流行りがどんな詐欺なのかって知っとくって大事ですよね。
すごく大事です ね、
ね、はいはい、ぜひポッドキャストもね、聞いていただければと思います。昨年7月の放送で特集しております。
はい、
はい、では 2月の注目ニュース3つ目、
はい、
年金積立金の運用成績が10兆円のプラスに、はい、シニアの皆さん参考にしてみては、
はい、ということでこれも先月の7日の話になりますが、
はい、
公的年金の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人ってすっごく長ったらしい名前の法人ですね、
はい、
これ略して GPIF ってよく言うんですけれども、うん、 こちらがですね、昨年10月から12月の3ヶ月間の運用成績が約10兆7000億円のプラスになったと発表したんですね。
すごいですね。
そうなんですね、で国内外の株価が上がったほか、円安も収益を押し上げたということなんですね。
はい。
でですね、GPIF、これどんな運用方法してるのって興味あるかと思うんですけれども、これですね、国内の株式と債券、そして外国の株式と債券、これをそれぞれ4分の1ずつ買うっていうですね、すっごくシンプルなですね、運用方法なんですよ。
手堅い感じがしますね。
そうですね、ただですね、これがですね、2001年からの約23年で約160兆円の利益を積み上げてるんですね。
すごい。
そして平均して年 4.4% の利益を上げているんですね。ちなみにですね、 GPIF の積立金って今いくらぐらいあるかご存知ですか？
全然わかんないです。
ですよね、はい、実は約260兆円なんです、
はあ、
そのうちのなので160兆円の収益を積み上げているということなので、いかに運用益が大きくて重要かが分かりますよね。
すごいですね。
そうなんですね、
もともとのお金よりもそんなに増やしてるんだ。
まあ、もちろんですね、当然相場ですので、下がることも当然あるんですけれども、まあ、23年間でこれだけの収益を積み上げている事実があるということなんですね。
はい、すごいな。
まあ、実際ちょっと1、3月は今ちょっとですね、調子悪いかと思うんですけれども、まあ、それでも過去にこれだけ積み上げていると、そういう状況だということですね。
わ、は
い、
かりました。
はい、でよくですね、シニアのお客さんから資産運用で気をつけるべきことを辰田さん何ですかってよく聞かれるんですけど、私はですね、シニアの資産運用ではまず大きく減らさないことが大事だと思ってるんですね。そして大きな利益を追おうとすると、どうしてもですね、リスク、よくこれ値動きのことを言いますが、値動きも大きくなるので、物価の上昇に負けない年 3% 程度のですね、まあ、利益を目標にして欲張らないこと、これがすごく大切だと思うんですね。
はい。
まあ、そういう意味ではですね、この GPIF の運用方法ってとっても参考になるかなと思うんですね。
はあ、そうですね。いや、でもすごいですね、まあ、手堅い感じが。
まあ、手堅いけど、まあ、実際手堅くてもこれだけの収益を過去に得ているということではあるんですよね。
わかりました、はい、
で GPIF はですね、そして5年に1回ですね、実は運用方法を見直してまして、実は今年はですね、その見直しの年なんです、で多分今月中に何らかの発表があるかと思うんですけれども、私もこれはちょっと注目しているところで、また注目ニュースで取り上げられたらと思っておりますね。
わかりました。はい、
はい。そしてリスナーの方からですね、実は直接ですね、シニアに向けた資産運用の話してほしいってリクエストをいただいたんですね、なのでこれですね、改めて5月で特集したいと思います。
わかりました、はい、ぜひ皆さんこちら聞いてね、
はい、
活用していただければと思います。
そうですね、楽しみにしていただければななんて思っております。
はい、わかりました、はい、ではここからは田口智子がマジで答える家計クイズ、はい、
パチパチパチパチ
、はい、さあどうでしょうか。
はい、ということでですね、今月も家計にまつわるさまざまな問題を5問出しますが、今月はですね、全部丸×にしました、
はい、
はい、なので丸か×かで答えてください
はい、わかりました、はい、
でリスナーの皆さんも気軽にお考えください。
はい。
じゃあそれでは早速第1問いきます。
はい、
はい、道内で、北海道内で昨年生まれた人、これ外国人も含みますが、昨年生まれた人は約2万3500人で、これ過去最低となったんですね、それでは亡くなった方は、その 2.3 倍の約5万3000人であった丸か×か
2.3倍、
はい、
そんなに亡くなった。いやー、じゃあ丸。
残念。これ実は×でですね、はい、もっと多いんです。
もっと多いの、
は
い、
亡くなった方はその 3.3 倍の約7万7000人で、これですね、亡くなった方から生まれた方を引いた、これ数、これよく自然源って言うんですけど、これが約5万3000人だったんですね。
そんなに自然源多いんだ。
はい、
多いとは思ったけど、そこまで多いと思ってなかった。
もう2年で小樽の人口は消えるぐらいのイメージですよね。
いやー恐ろしい、
はいはい、そういうことなんですね。
また罰が先行してしまったよ。
ちなみにですね、はい、これ日本人のみの数はこれ6月上旬に公表されますので、うん、7月の注目ニュースで改めて取り上げたいと思います。
これ日本人だけだったらもっと
そうなんですね
大きいでしょ
う、はい、ということなんで7月に改めて取り上げたいと思います。
わかりました。
はい、はい、じゃあ次第2問いきます。はい、女性が最初の子供を出産した年齢、いわゆる第一子の出生年齢の平均は 29.9 歳である、丸か×か。
いや
まあ約30歳ってことですね。
全然わかんないな。丸。
残念、これもですね実はもっと遅いんです今。
うわそうなんだ。
約 30.9 歳ということでほぼ31歳なんですね。
全然わかんない。
ちなみにですねこれ35年前だと 26.2 歳だったんです。
35年前でも、
はい、26.2 歳。
ああそうなんだ。
ただこれがだんだん晩婚化の影響で遅くなってるんですね。
それはわかるんだけど何歳までっていうのがわかんないですね、
は
い、う
ん、ちなみに田口さんは
37で産みました。
ですよね、やっぱり遅いですよね。
遅いんですよ、うん、でも今37で産む人なんかザラですよね。
そうなんです ね。なのでこういった平均になっているということなんですね。
なってるということで、もう、はい、
まあ、これも少子化の一因となっているということですね、はい、さあ気を取り直して、
はい、
第3問いきます。はい、厚生労働省によると病気や怪我で入院をした患者の平均入院日数、
うん、
入院した日数は約28日、まあ、つまり4週間である、丸か×か。
28日、
はい、
ま、そんなにないんじゃない。
病気や怪我ですね、まあ、いろんな病気や怪我ありますよね。
平均28日である、
はい、
×
ことごとく
いや
ですね、これ丸なんです。
そうなの。
ただですねこれもですねだんだん短くなっているのはその通りで。
そうだよね、
はい、15年前よりも約7日短くなったんですね。
あ、じゃあもっと昔は長かったんだ。
そうですそうです、まあ、そういうことなんですけど、ただこれもですね病気でやっぱり差が大きいんですね。
あ、そっか。
例えばがんだと平均約2週間、
はい、
で例えば脳血管疾患だと、うん、これ約2ヶ月。
あ、そんなに長いんだ、
はい、やっぱり脳血管疾患とか長いんですね。そういったこともあって平均するとこういう数字になっているということですね。
今日はクイズやめていいですか。はい、4問ですね。4問目、はい、はい、気を取り直して、
はい、じゃあいきます。4問目、これちょっと問題多少長くなりますが、うん、がんで入院をした人が確定申告で医療費控除を申告するときは、
うん、
支払った医療費から、うん、まず保険で受け取った入院給付金を引いて、
はあ、
さらにがん診断給付金で受け取った額を差し引いた額を申告する、丸か×か。
そんなの分かんないよ。
がん保険ってちなみに入ってます？
入ってると思う。
あ、
一時金？
うん、そうですね。
それ入んないんじゃない？
ということは
×？やっとだ。
まさにその通りで、うん、これがん診断給付金というのはこれですね、医療費を補填する目的の給付金とはされてないんですね、
うんうんうん、
なのでがん診断給付金は基本的には引く必要ないんですね。
はい、
でこれがん保険に加入している方はぜひ知っておきたいところですね。
はい、
ただ唯一ですね例外としてはがんの診断を受けたことで支払われるものであればという条件で、
はい、
例えば入院した時にとかそういった条件がすると、うん、これは医療費控除に含めることになります。
あ、わかりました。
はい、
はい、
じゃあ最後の問題もう一問いきましょう。
はい、はい、
北海道における自動車保険、これ今日ですね自動車保険で任意保険のことを言いますが、
はい、
これですね加入率は約 96% である、丸か×か。
任意保険、
はい、
96%、
はい、
96%、
まあ、今日後半の話にまさに関わってきますが、
なんかもっと少ないんじゃない。
ということは
×。やった、
はい、正解です。
やったね、喜べないけどね。
ちなみにどれくらいだと思いますか。
いや意外に少ない。いやでもスカート 90% ぐらい。
あ、うん、まあ近いですね。約 86% なんですね。なので7台に1台は加入してないってことなんですね。
恐ろしいね。
ちなみに全国平均で約 88% ということで、全国平均より北海道は低いということになってますね。
いや
でですね、これそうなると自賠責保険のみということになるんですけど、自賠責保険はですね、これ保証の対象はあくまでも相手や同乗者の体、いわゆる身体のみなんですよね。うん、なのでしかも保証額はこれ死亡の場合は3000万が限度なんですね。うん、なのでこれでは全然足りないの で、ね、自動車保険はぜひ加入してほしいと思っております。
恐ろしいですね。はい、皆さんぜひ任意保険、今日の、話を聞いて、まあ、当然入るものだと思ってましたけれども、しっかり仕組み知って、保証内容知って入っていただければと思います。はい、はい、ではもう気を取り直してここで1曲です ね、
そうですね、
はい
はい、ということで今日はですね2000年の曲を2曲ということなんですけど、うん、1曲目は田口さんの元気を出してほしいということで、はい、藤井隆のなんだかんだお願いします。
はい、ではここからは後半ということで、はい、引き続き FP 辰田こと辰田浩司さんにお話を伺っていきたいと思います。今日のテーマは知っておきたい自動車保険の仕組みと保証内容ということで、なんか自動車保険値上げすると本当ですか？
そうですね、はい、これ1月の放送でもお話ししましたが、今年の1月から自動車保険で今日お話しするのは任意保険ということになりますが、うん、はい、この保険料が値上げされたんですね。
はあ、
で値上げ幅は保険会社や条件などで異なりますが、うん、平均して約 3-5% と言われております。
はい、
でこれですね、値上げの背景は、うん、まあ、保険金の支払いの増加ですとか、うん、あと物価、いわゆる修理費とか、あと人件費の上昇ですね。
はい、
あとそして自然災害の頻発、まあ、そういったものが挙げられてます。
うん、
でしかもですね、この値上げではまだ足りないということで、来年の1月も保険料の再値上げ、まあ、これも 5% 程度と言われてますが、まあ、これが予定されているということなんですね。
はい、
でこの値上げはですね、うん、一般的には契約を更新する際に反映されるのが一般的で、うん、
はい、
まあ、その時にですね、ああ高くなったな、見直したいなって考える方がいらっしゃるかもしれないので、うん、
はい、
まあ今日特集をしようかなと思っております。
はい、わかりました。はい、これ自動車保険の仕組みってね、分かってるようで分かってない方も多いと思います。この仕組み教えてください。
はい、でですね、自動車保険の保証ってなんとなく難しくですね、思われがちなんですけど、うん、
はい、
あくまで基本の保証としては、うん、まず相手と自分、
うん、
そして人、まあ、これ体ですね、
うん、
体と物、うん、まあ、それをですね、それぞれ組み合わせた、つまり 2×2 で4種類なんですね、
はい、
からなるのが一般的だっていうことです。
うんうん、
なのでちょっとこの4つを一つ一つちょっと紐解いていきたいと思うんですけど、
はい、
まず最初に優先すべきは、うん、まず相手に対する保証なんですね。
そうですね、うん、
でこれ相手の体への保証はこれ対人賠償ってよく言いますね。
はい、
そして相手の物への保証、うん、まあ、これが対物賠償ってよく言います。
はい、
でこの2つはですね、まず絶対にっていうかなんですけど、うん、保証額は必ず無制限としてほしいなと思います。
うん、そうですね。
はい、でですね、ちなみに対物賠償でですね、うん、物の賠償なら、まあ、特に車の賠償なら、うん、まあ、限度額1000万あればなんとかなるんじゃないって考える方が時々いらっしゃるんですけど、うんうん、
はい、
これですね、賠償物って積み荷ですとか、あと建物、まあ、そういったものなどに及ぶこともあるんですよね。
はい、
でですね、過去ではですね、うん、これ積み荷がですね、毛皮とかで、うん、結局毛皮が使い物にならなくなったということで、
はい、
賠償額がこれ2億6000万となった事例があるんですね。
いやー、すごいですね。
はい、
車を直すとか車を買い替えるとか、それだけじゃないってことですよね。
そうです。はい、
うん、
なので対物に関しても、うん、基本的にはできれば無制限にしてほしいと。
そうですね、2億なんて払えないですもんね。
まあ、そうですよね。
はい、わかりました。積み荷とか建物などに及ぶこともあるので、はい、対物も必ず無制限にしてほしいと。
まあ、そうですね、
いうところですね。
はい、
はい、
で次ですね、今度、自分の体についてお話ししますが、
はい、
これはですね、最近はよくまず人身障害保険というのと、
うん、
搭乗者障害保険っていうのと2種類あったりするんですね、
あ
とまあ細かいものではあといくつかあるんですけれども、大まかにはこの2つがまず一般的です、
はい、
でこちらはですね、ともに運転者のほか同乗の家族なども保障の対象となるんですけど、これ決定的な違いが一つあって、人身障害保険はこれ実費払いなんですね、実損払いと言います、それに対して搭乗者障害保険は定額払いなんですね、つまり上限額、例えばこの場合は1000万とか、この場合は5万円とか、そういうふうに決められている保険なんですね、なので搭乗者障害保険の場合だと、必要な保証額が得られない可能性もあるんですよね、
決まっちゃっててね、金額が、
そうなんです、でまたですね、人身障害保険ではこれですね、過失割合に関係なく、損害額全額が支払われる仕組みなんですよね、で例えばその後過失割合とかあったり相手から取る分があれば、それは保険会社が後でですね、相手に対して求償する、いわゆる求めると、払ってもらうという仕組みなので、いわゆる過失割合とかに関係なく損害額全額が支払われるんですよね、なので示談の成立を待たずに、保険金受け取れる仕組みなんですよね、なので最近はですね、これ人身障害保険っていうのが一般的なんですけど、これ搭乗者障害保険にですね、加入している方は、できればですね、人身障害保険に見直した方がいいんじゃないかななんて思ったりします。
はい、
でですね、保証額なんですけど、これですね、無制限ないしは5000万円以上、これが望ましいんですけれども、例えばですね、生命保険でご家族とか、ご自身とかご家族に十分な保証をかけている方に関しては、これ結局ダブリで出てきますので、その分はですね、減額するのも一案ですけど、これもですね、いろんな方の意見聞いてやった方がいいかなと思います。
そうですか、
落とし穴があると大変なんでね。
そうですよね、
これはできればですね、いろんな方の意見聞いてやった方がいいかななんて思ったりします。
わかりました。人身障害保障、搭乗者障害保障があって、できれば人身障害
がいいかなと思います。
はい、わかりました、
で最後に自分のものですね、これは車両保険ですね、でよくですね、自分の車自分で直すから車両保険入らないでいいよっていう方も多いです、
車両保険高いってイメージあるしね。
そうですね、ただですね、これ車両保険に加入すると、被害額は保険会社が負担してくれるんですよね、なので相手と過失割合の交渉で揉める必要がなくなるというメリットがあるんですね、つまり早く日常の生活に戻れると、そういったメリットがあります、もちろんね、気分的なものはあると思うんですけどね、例えばなんで俺が64なんだとか、そういうのはあると思うんですけれども、それを置いといてですね、早く日常生活に戻れるといったメリットがあります、なのでできれば入った方がいいのかなと思うんですけど、保険料が気になる方はですね、これ限定保証っていう保証の入り方もあるんですね、でこれ具体的に言いますと、他の車との事故に限定して保証されるものなんですね。
ただ自分でぶつかったとかじゃなく、
そうです、自損とかしたがって対象にならないみたいな感じなんですけど、でこれよくエコノミーとかって言い方もしたりしますね、でそういったものにすれば車両保険料を半額程度に抑えることもできるかなと思います。
これちょっと嬉しいですね、
先ほどですね、早く日常生活に戻れるっていう話しましたが、これはまさに相手がいる、保証の場合、事故の場合なので、そういったものだけでもですね、加入しておくっていうのも一つの考え方かなと思いますね。
確かに、
でまたですね、これですね、更新や見直しの際は、必ず運転者の限定条件ですとか、年齢の条件ですね、そして使用する目的、例えば業務用ですとか、日常生活用ですとか、そういったものは必ずチェックするようにしていただきたいと思いますね。
そうですね、
でこれらを見直すだけでも保険料は本当に大きく変わりますので、
そうですね、
これは必ず更新の時にはチェックしてほしいなと思います。
もうこれすごい大事なポイントですよね。
そうですね、これは大事ですね。
わかりました。では、それ以外にもいろいろ特約ってあると思うんですけど、つけた方がいい特約ってあるんでしょうか。
そうですね、今日ですね、2つ取り上げようと思います。1つはですね、まず相手方に損害賠償を請求するために、弁護士さんに、委任したり相談したりした場合の費用を保証する弁護士費用特約、これですね、これは、つけた方がいいと思います。 でこれ意外と知られてないんですけど、うんうん、いわゆるもらい事故で、うん、過失割合がいわゆる自分が0で相手が10、うんうん、0、10のですね、場合はこれ弁護士法の定めでですね、保険会社は示談交渉ができないんですね。
あ、そうなんだ。
でこれなぜかと言いますと、はい、保険会社は保険料の支払いが結局この場合ないわけじゃないですか、うん、なのでいわゆる第三者の扱いになっちゃうんですね、
はあ、
で第三者は弁護士行為しちゃダメだよっていうそういう弁護士法の定めがあるので、うん、結局こういう場合は保険会社が間に入れないんですね、
はあ、
はい。で一般的にこういったゼロ重のもらい事故って、うん、相手が素直にすぐに応じてくれればいいですけど、なかなかそうじゃない場合も多いじゃないですか、
うんうんうん。
でもこのような場合でもですね、ご自分で交渉するんじゃなくて、うん、弁護士費用特約をつけておけば、うん、弁護士に交渉を依頼できますので、
はい、
この特約を利用するっていうのは一つですね、大きなメリットになります。
はい、いいですね。
はい、ちなみにですね、この特約を利用した場合でも、うん、翌年の掛け金やいわゆる保険金ですね、うん、保険料や等級に変更はありません。
ああ、これもいいですね。
は
い
は
い、
これはつけてほしいなと思う特約ですね。
わかりました。なんか10ゼロだとね、なんか揉めそうですもんね。うん、
実際揉める可能性がありますよね。
はい、わかりました。この特約、弁護士費用特約はつけておいた方がいいと。
はい、
はい、では他にもありますか。はい、
2つ目ですね、うん、相手方の自動車が自家額で、自家額っていうのはこれ何かと言いますと、うん、事故時のいわゆる事故の時の価値による額なんですよね。
はい、
うん、価値ですね、うん、を超える修理費用が発生した時に、うん、その差額を保証する、ちょっと長いんですが、対物超過修理費用特約、
うん、
これもよく知られてないんですけど、仮に対物賠償を先ほど言ったように無制限にしたとしても、うん、これ実際に相手に支払われる額は、うん、相手の車の時価額が上限となるんですね。
あ、そっか。
はい、で車って一般的にですね、はい、時価っていうのはだんだん年数とともに、うん、いわゆる経年劣化の関係で、うん、減少していくじゃないですかってことなんですよね。はい、
うんうん、
でそういった場合、古い車の場合ですね、したがって時価額が小さくなってしまうことがあるんですよね。
はあ、
ただ相手の方がですね、うん、いやとはいっても修理しないと買い替えられないんだよねって、いわゆるそういった場合ですね、うんうんうん、買い替えられないので修理しないとならないんだって場合には、うん、結局これですね、私が保証しないとはないと。
あ、そうなの。
そういうことになってくるので、
はい、
例えばですね、一つ例を挙げますと、うん、相手の車の時価額が30万円で、うん、修理費用が60万円だとした場合、
はい、
この場合差額の30万円を相手に支払わないとならなくなっちゃうんですね。
保険以外の自分のお金で、
まあ、そういうことになりますよね。
うわー、そうなんだ。
はい、なので相手に十分な保証をするためにも、うん、この対物超過修理費用特約をこれつけておくといいかなと思います。
はい、
でこれですね、支払い限度額を50万円とする商品が多いんですけど、うん、まあ、中には無制限のもの、これ確か中立生命さんだったかなって記憶してるんですけど、うんうん、まあ、そういったものもあります。
はい、
はい、まあ、この2つはですね、うん、強く、まあ、進めたいななんて思いますね。
本当ですね。ちょっとなんか今の事例聞くと、なきにしもあらずっていう ね、うん、
まあ、そうですね、事例ですもんね。実際あり得る事例なんですよね。
うん、そういう時に結構、はい、結局自分が困ることになると、はい、いうことですね。この特約がないと。
そうですね。はい、
はい、わかりました。
まあ、そういうことでですね、はい、まあ、いろいろちょっとお話ししましたが、
うん、
ぜひですね、まあ、一つでもちょっと参考になることあれば、ぜひ参考にしていただいてですね、ちょっと上手に保険を見直してほしいななんて思ったりしますね。
わかりました。まあ、値上げということもありますので、まあ、必要じゃないところはある意味削って ね、
う
ん、
そうですね。
だけど、まあ、必要であるところはちゃんと十分な保証があるように。
そうですね、
そこはしっかりと知っておきたいですよね。
うん、まさにおっしゃる通りで、見直しをする際はですね、もう一度ご自身に必要な保証は何なのかと、うん、いうことをですね、考えることがやっぱり大切かななんて思いますよね。
うん、はい、わかりました。もうまとめみたいな形ですね。 それね、
そうですね、はいはい、まとめになっちゃいましたね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
まあ、これももし詳しくいろいろ知りたいということになったら、個別にね、ご相談に乗っていただくことも可能と。
そうですね、
いうことですね。
本当はもっともっと話したいことはたくさんあったんですけど、まあ、ちょっと時間の関係でですね、
はい、
今日これぐらいにさせていただきましたが、分からないことありましたらぜひお聞きいただければななんて思ったりしますね。
はい、わかりました。はい、では 事務所からのお知らせ何かありますか？
はい、実は田口さんとちょっと先日ですね、はい、打ち合わせた結果、うん、3月24日の月曜日の月曜朝活にお邪魔させていただくことになりました。
はい、よろしくお願いします。はい、
で今回ですね、FP は例えばどんなこと相談できるんだろうと思われている方いらっしゃると思いますし、うん、あとですね、FP に相談するとどんなことしてくれるのってですね、うんうん、まあ、そういったことですね、持っていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、まあ、そういったことをですね、まあ、10時半頃からですかね、うんうん、はい、ちょっとですね、お話しさせていただこうかななんて思っております。
はい、わかりました。なんかね、やっぱりこう具体的にどんなことしてくれるのか、ね、もうちょっとイメージが湧くといいですもんね。
そうですね、まあ、最近受けたご相談ですとか、はい、まあ、その時にこんなことをお話しましたよなんてですね、うん、まあ、ちょっとそういったようなこともですね、ご紹介できればななんて思っております。
はい、わかりました。ぜひ月曜日だと月曜日しか聞けないリスナーさんもいたりすると思うので ね、
そうですね、
月曜日でもぜひ FP 辰田のご存在感をアピールしていただければと思います。はい、はい、3月24日、これ実は私の最後の月曜朝活になりますが、
す、ね、
はい、この日の10時半頃から15分くらい、FP 辰田こと辰田浩二さんゲストで出演してくれますので、こちらもぜひお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、では次回4月のテーマ何でしょうか？
はい、次回4月のテーマは、パパママ必聴教育費最新事情2025ということでお話をしたいと思います。
はい、もう4月ですもんね。
はい、で昨日ですね、うん、国の予算が予算ですかね、うんうん、衆議院通過しましたけれども、はい、これ 1,2 月の放送でもお話しましたけれども、うん、4月からですね、多子世帯、いわゆる子ども3人以上の世帯ですね、
はい、
に対する国の給付型の奨学金の制度がスタートします。
うん、
その他まさに昨日の予算で決まったことですけど、はい、高校の授業料の補助の仕組みが見直される、うん、まあ、これ高校授業料無償化って言い方よくニュースでしてるんですけど、うん、あえて私は補助の仕組みが見直されると言います。
はい、
無償化っていうのはどうなのかなって表現ちょっと思ってるので、うん、ちょっとこういった表現にしますが、
はい、
まあ、そういった見直しがされるなど、うん、教育費に関する制度が大きく変わります。
はい、
そこで来月は今パパママが知っておきたい教育費の最新事情についてお話ししたいと思います。
これめちゃめちゃ役立ちますよ。うちみたいに中学生とかね。
そうですよね、
まあ、はい、まさにその世代の子供さんがいらっしゃるリスナーさん、まあ、もしくはお孫さんがいらっしゃるリスナーさん、気になるところですよね。
はい、そうですね。
はい、ぜひ、4月2日放送ですので、パパママ必聴教育費最新事情2025お聞きいただければと思います。
はい、
そして5月は先ほども言ってましたがリスナーさんからのリクエストにお答えしてということですね。
はい、その予定でおります。
はい、そして今日もですねリスナーさんからメッセージいただいております。
はい、
こちらラジオネームゆうじろういのちさんですね。はい、こんにちは、教えてくださいということでね、この、FP 辰田係にいただいてますけれども、福祉統一の件について小樽はどうでしょうかということでねいただいております。これちょっとねいろいろと書いておりますので、しっかりこれ読んで調べてからお答えした方が良さそうな案件ですかね。
はい、そうですね、
うん、
福祉灯油の件、そしてあと除雪の件とかですね、
うんうん、
まあ、ちょっとお書きいただいているところなんですけれども、除雪に関してはなんか昨日ですか、うん、なんか補正予算、
はいはい、
2億円ですね、なんか補正予算来るなって話、うん、確かニュースでやってましたが、ちょっと福祉灯油の件ですね、うん、これ昔やってたなって記憶あるんですけど、ちょっとこれ改めてですね、
はい、
きちんと調べてお答えしたいなと思います。
はい、
はい、
さすが元市役所職員、
はい、
きちんと調べてはことじゃないとお答えできないっていうところありますよね。まあ、
そうですね、ちょっと今日のものにはならないかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと次回の例えば番組とかで、はい、
そうですね、はい、来週の私の朝活の中で紹介できればと思ってますので、
はいはい、あとですね、はい、うちの事務所のホームページでもですね調べたら載せようと思います。
あ、素晴らしい、
はい、
じゃあぜひサンモール FP 事務所のホームページも、ね、
はい、
ご覧になっていただければ
その
回答が載るということ
で、今日番組終わってからですね、
はい、
ちょっときちんと回答したいと思いますので、
わかりました。
はい、申し訳ありませんがご了解いただければと思います。
いや、お手数かけてね、
とんでもない、
申し訳ありません、はい、ありがとうございます。
もう非常に嬉しいです。
いや、そうですね、やっぱり質問こうやって聞かれるとこちらもね、
はい、
ちゃんとお答えできるので、うん、いろいろと気軽にお金にまつわる質問を送っていただければと思います。
はい、
はい、ではお別れの曲何しましょうか。
はい、お別れの曲、今日はしっとりとということで、これ辰田が勝手に名曲認定してるんですけど、
はい、
今井美樹のグッバイイエスタデー をお願いします。
勝手に名曲じゃなくて本当の名曲ですよこれは、
うん、僕もそう思ってます
、はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとお別れです、はい、FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さんではまた3月24日の、はい、ね、月曜朝活でお会いしましょう、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。